半七取物帳。川越の次郎兵衛。岡本喜道。一。四月の日曜と祭日。二日続きの休暇を利用して、私は友達と二人連れで川越の北院の桜を見物してきた。それから一週間ほどの後に、半七老人を訪問すると、老人は昔懐かしそうに言った。はあ、川越へおいででしたか。私も江戸時代に二度行ったことがあります。今はどんなに変わりましたかね。ご承知でもありましょうが、川越という土地は松平大和の神。17万石の城下で、昔からなかなか繁盛の町でした。同じ武州のうちでも、江戸からは相当に離れていて、確か13里と覚えていますが、さつまいもでおなじみがあるばかりでなく、江戸との交通はすこぶる頻繁の土地で、武州川越といえば女子供でも、その名を知っているくらいでした。あなたはどういう道順でおいでになりました。はあはあ、四ツ谷から甲武鉄道に乗って、国分寺で乗り換えて、所沢や入間川を通って。なるほど。丘を行くとそういうことになりましょうね。江戸時代に川越へ行くには、大抵は船路でした。浅草の花川戸から船に乗って、隅田川から荒川を登って川越の新河岸へ着く。それが一昼夜とはかかりませんから、丘を行くよりははるかに便利で、足弱の女や子供でもほとんど寝ながら行かれるというわけです。そんな関係からでしょうか。江戸の人で川越に親類があるとかいうのはたくさんありました。例の黒船一件で今にも江戸で戦が始まるように騒いだ時にも、江戸の町家で年寄りや女子供を川越へ立ち退かせたのが随分ありました。私が世話になっているうちでも、隠居の年寄りと子供を川越へ預けるというので、その荷物の裁量や何かで一緒に行ったことがあります。花の頃ではありませんでしたが、北院や三好の天神へも参詣してきました。今はどうなったか知りませんが、その頃は石原町というところに宿屋が並んでいて、江戸の馬喰町のような姿でした。老人の昔話はそれからそれへと続いて、私たちのようにうっかりと通り過ぎてきたものは、かえって老人に教えられることが多かった。そのうちに老人はまた話し出した。いや、この川越については一つのお話があります。あなた方は昔一書き物を調べておいでになるから、定めてご承知でしょうが、江戸城大玄関先の一件。川越の次郎兵衛の騒ぎです。あれもいろいろの評判になったものでした。川越の次郎兵衛。何者です。ご承知ありませんか。普通は次郎兵衛と言い伝えていましたが、本当は久米次郎という人間で。どちらにしても私はそんな人物を知らなかった。それに関する記録を読んだこともなかった。ご存知ありませんかと老人は笑った。何しろ幕府の秘密主義でみすみす世間に知れていることでも なるべく伏せておくという習慣がありましたから、表向きの書き物には残っていないのかもしれませんな。いつぞや金のろうそくというお話をしたことがありましょう。その時に申し上げたと思いますが、江戸のご金蔵破り。あの一件は安政2年3月6日の夜のことで、藤岡藤十郎と八潮の宿の富蔵が共謀して、江戸城内へ忍び込み、ご金蔵を破って小判4000両を盗み出したので、城内は大騒ぎ。さながら秘密にその罪人を詮議している最中、その翌日、すなわち3月7日の昼やつ、午後2時ごろにどこをどう入ってきたのか、一人の男が本丸の表玄関前に飄然と現れて、詰めている番の役人たちに向かって、今日中に天下を拙者に引き渡すべし。渡さざるにおいては天下の大変出退いたすべしと、昨夜の夢に東照宮のお告げあり、拙者はそのお使いに参ったと、真面目な顔をして大きい声で怒鳴ったから役人たちも驚きました。その男は手織島の綿入れを着て、茶飯わらじといういでたちで、手には菅笠を持っている。年の頃は30前後、どこかの国物であることは一目にわかります。こんな人間が江戸城の玄関へ来て天下を渡せなぞという以上、誰が考えても乱心者としか思われません。この時代でも相手が気違いとなれば、役人たちの扱いも違います。本気のものならば、すぐに取り押さえて縄をかけるのですが、気違いである上に、仮にも東照宮のお使いと名乗る者をあまり手荒くすることもできない。ともかくも、一応はなだめて連れて行って、それから身元その他の詮議をしようとすると、男はなかなか動かない。東照宮を傘に来て、何でも天下を渡せと強情に言い張っているので、役人たちも持て余しました。場所が場所ですから、こんな人間をいつまで捨てておくわけにはいきません。なだめてもすかしても聞かない以上、いくら気違いでも、東照宮のお使いでも、穏便に取り扱っていては果てしがない。二人の役人が両手を取って引き立てようとすると、そいつは力が強くて自由にならない。とうとう大勢が駆け集まって、暴れる奴を押さえつけて縄をかけてしまいました。まったくこうするより他はありません。本人は口を結んで何にも言いませんが、その傘の裏に、武州川越次郎兵衛と書いてありました。してみると、川越藩の領分内の百姓に相違あるまいというので、早速にその屋敷へ通知して、次郎兵衛を引き取らせることになりました。昔はどうだったか知りませんが、幕末になっては、相手が乱心者と分かっていれば、あまり難しい詮議もありませんでした。川越の屋敷でも迷惑に思ったでしょうが、武州川越と傘に書いてあるのが証拠で、自分の領内のものを引き取らないというわけにはいきません。ことに、それが御城内を騒がしたのですから、恐縮して連れ帰ることになりました。そこで第二の問題は、その次郎兵衛はどうしてお玄関先までやすやすと通り抜けてきたかということで、 途中の番人も当然その責任を免れないはずです。そうなると、ここに大勢の怪我人ができる。それもよろしくないというので、かの次郎兵衛は天から落ちてきたということになりました。いや、笑っちゃいけない。昔の人は、なかなかうまいことを考えたものです。つまり、かの次郎兵衛は、天狗にさらわれて、川越から江戸まで宙を飛んできて、お城の中へ落とされたというわけです。こうなれば、誰にも落ち度はない。天狗を相手に戦技もできないから、所詮は、うやむやに済んでしまいました。そうすると、今度は川越の屋敷から本人を突き戻すと言ってきました。なるほど、その傘には、武州川越次郎兵衛と書いてあるが、屋敷へ連れ帰って調べてみると、彼が所持する小園大垣には、屋州宇都宮在久米蔵の長男、久米次郎とある。それが本当だと思われるから、当屋敷にはかかり合いのないものであるというのです。そういえばその通りで、手に持っていた傘を証拠にするか、肌につけている小僧の大垣を証拠にするかということになれば、まず小僧の大垣を確かなものと認めるより他はありません。傘は他人の傘を借りることがないとは言えない。また、粗相で取り違えることもある。しかし、人の保存のおがきを身につけている謎は、滅多にないことです。何しろ、川越の屋敷の言うことも、一応の理屈が立っているので、こちらでも、押し返しては言えません。天狗の本元争いをすれば、宇都宮の人間が、日光の天狗にさらわれたという方が本当らしいようにも思われます。いずれにしても本人の身元を判然とするまでは一時当方に預かりおくということになりました。その日の夕暮ごろに町奉行所の指図で八丁堀同心坂部次助。これは大森の鶏でおなじみの人です。この坂部という人がちょうどそこに来合わせていた住吉町の龍蔵の子分二人を連れて川越藩の中屋敷へ受け取りに行くと、その帰り道で次郎兵衛が暴れ出した。それを取り沈めようとしていると、にわかにつむじがどっと吹いてきて、あたりは真っ暗。その間に次郎兵衛の姿が見えなくなってしまったというのです。これも前の天狗から思いついたことで、おそらく油断をして縄抜けをされたのでしょう。縄抜けでは自分たちの落ち度になるから、これもつむじにこじつけたものと察せられます。前が天狗で、後がつむじ。こういうことで何とか申し訳が立つのですから、今から思えば面白い世の中でした。これで済んでしまえば何が何やらわからずじまいです。それにしても江戸城表玄関に立ちはだかって天下を即刻拙者に引き渡すべしと怒鳴った謎は、権現様以来、ただの一度もない珍事ですから、その噂は自然に漏れて、たちまちパッと世間に広がりました。そいつもご近所破りの同類で、白昼大胆にもお玄関先から忍び込もうとしたのだなぞと、おひれを添えて言いふらすものもある。川越の屋敷から受け取った以上、取り逃がしたのはこちらの責任で、表向きはつむじで済んでも、坂部さんは不守備です。そこで、 内緒で私を呼んで、その次郎兵衛の行方を探し出してくれ。それでないと、自分の顔が立たないというのです。しかし、坂部さんは縄抜けを正直に言いません。どこまでも、つむじに巻いて行かれたように話しているのです。私の方でも大抵は察していますから、野暮な詮議もしませんが、さて、どこから手をつけていいか見当がつきません。傘に書いてある川越次郎兵衛、保存大垣の久米次郎、この二人の身元を探るのがまず一番の近道ですが、今と違って汽車はなし、十里以上も離れた土地になると、その探索がなかなか不便です。そんなことでぐずぐずしているうちに、それからそれへと御用が湧いてくるので、旅へ出るような暇がありません。もう一つには、その次郎兵衛というやつは、気違いらしい。せっかく苦労して探し当てたところで、やっぱり気違いであったというのでは、どうも張り合いがない。坂部さんには気の毒ですが、思い切って働いてみようという気も出ないので、方々一日延ばしにもなってしまったのです。ところがあなた、世の中というものは不思議なもので、その次郎兵衛と私とはどこまでも縁が離れないのでした。2金のろうそくの一件も片付き、他の仕事も片付いたのは4月の20日過ぎである。少しく体に暇ができたので、宇都宮か川越へ踏み出してみようかと半七は思った。外神田によろず屋というろうそく問屋がある。そこは養父の代から何かの世話になって、今でも出入りをしている店であるので、半七はその前を通ったついでに、ぶさたほどきの顔を出すと、番頭の正兵衛が帳場に座っていた。半七も店に腰をかけて世間話を二つ三つしているうちに、正兵衛は声を潜めていった。ねえ、親分。この頃はお城の中にいろいろのことがあるそうですね。金蔵破りはもちろん、東照宮のお使い一件も、皆ここらまで知れ渡っているのである。半七もまずいい加減に挨拶していると、正兵衛はまた言った。お城のお玄関に突っ立った男は、川越の次郎兵衛というのだそうですね。おそらく、お城坊主などが面白半分に不意調するのであろうが、世間ではもう、次郎兵衛の名まで知っているのかと、半七も、いささか驚いていると、正兵衛は続けて囁いた。ご承知でもありましょうが、この町内の番太郎に、洋作というのがおります。女房は、おしもと言いまして、夫婦ともに武士を川越在のもので、8年ほど前からここの番太郎を務めておりますが、二人ながら正直者で、町内の評判もよろしゅうございます。その洋作に、次郎兵衛という弟がありまして、川越の次郎兵衛、その名を聞かされて、半七もにわかに目を光らせた。それじゃあ、何ですかね。町内の番太郎は川越のもので、弟は次郎兵衛というのですかね。実はその次郎兵衛が江戸へ奉公したいと言って、川越から3月の節句に出てきましたそうで、それが5日の日から行方が知れなくなりました。番太郎の兄貴のうちにいたのですね。そうでございます。 兄を頼ってきましたので、妖作から手前どもに話がありまして、こちらのお棚で使ってくれないかということでしたから、ともかくも主人に相談してみようと返事をしておきますと、その本人がすぐに姿を隠してしまいましたので、兄の妖作もひどく心配しております。お前さんはそのジロベエという男に会いましたかえ?と半七は聞いた。表向きに名乗り合いはいたしませんが、万太郎の店にいるのをちらりと見たことがございます。歳は19だそうですが、色の浅黒い目鼻立ちのキリリとした田舎者らしくない男で、あれなら役に立ちそうだと思っておりましたが、国へ帰ったという知らせもないのですか。知らせもないそうです。もっとも、妖作夫婦も忙しい体ですから、ただ心配するばかりで、別に聞き合わせてやるということもしないようですが、その以上のことは番頭も知らないらしかった。しかし、それだけのことを偶然に聞き出したのは意外の掘り出し物である。江戸城へ入り込んだ本人は、川越の次郎兵衛でなく、宇都宮の久米次郎であるらしいが、いずれにしても傘の持ち主を見つけ出せば、それから引いてその本人を突き止めることもできる。半七は喜んでよろず屋の店を出た。四月になって万太郎の店でも焼き芋を売らなくなった。駄菓子とちっとばかりの荒物を並べている店の前に立つと、妖作は町内の使いでどこへか出たらしく、女房のおしもが店番をしていた。それを横目に見ながら、半七は隣の自身番へ入ると、常番の五兵衛が慌てて挨拶した。早速だが、ここの番頭の夫婦はどんな人間ですね。川越の生まれだそうですが。へえ、と。五兵衛はにわかに顔を曇らせた。何かのお調べですか?ご用だ。正直に言ってくれ。妖作は31で、女房のおしもは確か28だと思います。川越の者に相違ございません。妖作には次郎兵衛という弟があるそうだね。妖作の弟ではございません。女房の弟だと聞いていますが、と、五兵衛はいよいよ迷惑そうな顔をしていた。自身番の者も城中の一件を知っているのである。川越の次郎兵衛のことも知っているらしい。しかも、それが万太郎の親類縁者であるということが発覚すると、その時代の習いとして、一町内がいろいろの迷惑を被る恐れがあるので、努めてそれを秘密にしているのであろうと、半七は推量した。いや、心配することはあるね、と半七は笑いながら言った。お城の一件は、次郎兵衛じゃねえらしい。でも、傘に書いてあったという噂で、と、五兵衛は、すり込まれて口を滑らせた。傘は次郎兵衛のものだろうが、その本人じゃねえようだ。第一に、年頃が違っている。誰かが次郎兵衛の傘を持っていたらしい。そうと決まれば、別に心配することはねえ。せいぜい叱られるぐらいのことで済むわけだ。そうでしょうね、と、五兵衛も、やや安心したようにうなずいた。しかし、親分、その次郎兵衛の行方が知れないので心配しているのです。そうだ、と、半七もうなずいた。 ここへジルベイが出てきて、その傘は誰に貸したとか、どこで取られたとか、はっきり言ってくれれば論はねえのだが、行方が知れねえには困ったな。何にも心当たりはねえのかえ。バンタの夫婦も心当たりはないと言っています。何しろ、8年も会わずにいたものが、不意に出てきて、また不意に消えてしまったのですから、全く天狗にでもさらわれたようなもんで、何が何だかわからないそうです。なるほど、そうかもしれません。ジュークといえば、もう立派な若えものだ。いくら江戸慣れねえからといって、まさかに迷子になりもしねえ。たとえ迷子になっても、今まで帰らねえという理屈はねえ。何か姉夫婦と喧嘩でもして飛び出したのじゃねえか。いや、それですよ。洋作は隠していますが、女房がちょいと話したところでは、ジロベエは義理の兄と少し折りが合わないことがあったようです。本人は江戸へ出て武家奉公でもするつもりであったらしいのを、洋作が承知しない。お前たちが武家に奉公するといえば、まず中間だが、あんな織助の仲間に入ってどうする。奉公をするならば、片木の飽きんどの店へ入って辛抱しろという。それがまた、ジロベエの気に入らないので、そこに何かの悶着があったようですから、若い者の向こう見ずに、どこへか立ち去ってしまったのかもしれません。しかし、江戸にはこれぞという知り人もなし、本人も初めて出てきたのですから、他に頼って行く先もないはずだと言います。そのうちに、お城の一件が知れたので、洋作夫婦は青くなって、どうぞ自分たちに難儀のかからないようにと、神信心や仏参りをして、かわいそうなくらいに心配しています。あの夫婦は、この町内に8年も勤め通して、何一つ不始末を働いたこともないのに、とんだ弟が出し抜けに出てきて、まかり間違えば、どんな巻き添えを受けないとも限らないので、私たちもともども心配しているのですが。五兵は同情するように言った。そりゃ、本当にかわいそうだと、半七も顔をしかめた。だが、今も言う通り、ジロベエは傘だけのことらしいから、あんまり心配しねえがいいと、バンタの夫婦にも言い聞かせておくがよかろう。そうすると、ジロベエにはかかり合いがなくって、ただその傘を誰かに持って行かれたというだけのことなのでしょうか。それが本当なら、洋作も女房もどんなに喜ぶかもしれません。そこで親分、実はまだこんなこともあるのですがと、五兵は表を伺いながら囁いた。日は忘れましたが、何でも先月末だと思います。私がこの店の先に出ていると、年頃は34、5の、小粋な年間が来かかって、隣の店を指さして、あれがバンタの洋作さんのうちかと聞きますから、私はそうだと教えてやると、女は外から様子を伺っていて、やがて店へ入っていきました。あんな女がバンタを訪ねてくるのも珍しいと思って、私もそっと覗いていると、女房が、何か応答しているようでしたが、それがだんだんに喧嘩越しのようになって、何を言っているのかよくわかりませんでしたが、まあ、叩き出すような風で、その女を追い返してしまいました。後で女房に聞きますと、あれは角違いで訪ねてきたのだから、その訳を言って返したと言っていましたが、どうもそうじゃないようで、今まであんな女を見たことはありませんから、 もしや次郎兵衛のかかり合いじゃないかとも思うのですが、はっきり聞こえませんでしたが、その女も女房も次郎兵衛という名を言っていたように思います。その女は江戸者かへ、他国者かへと半七は聞いた。江戸ですね。いや、それについてまだお話があります。その晩もうすっかり暮れ切ってしまってから、十七八の娘がまた隣へ訪ねてきました。私はその時奥で夕飯を食っていましたが、手伝いの三吉の話では、これも女房に叱られて追い出されたそうです。器量は悪くないが、丸出しの田舎娘で泣きそうな顔をして出て行ったそうで、これも隣の女房は私たちに隠しているので詳しいことはわかりません。こうなるとどうしても隣の女房を一応詮議するのが当然の順序である。じゃあ、番手の女房を呼んでくれと半七は言った。三、五兵に連れられて万太郎の女房が来た。おしもは二十七八で目鼻立ちも醜くなく、見るから海外しそうな女であった。彼女は半七を御用聞きと知って、上がり口の板の間にかしこまった。いや、そんなに行儀よくするには及ばねえ。と半七は顎で招いた。まあ、ここへかけて仲良く話そうじゃねえか。親分に聞かれたことは何でも正直に言うのだぜと、五兵衛もそばから注意した。次郎兵衛はおめえの弟で、川越から江戸へ奉公に出てきたのだね、と半七は聞いた。それが三月の三日に来て、五日から行方が知れなくなったというのは本当かえ。はい、五日の夕方にどこへかふらりと出て行きました。それぎり、音も沙汰もございません、と、おしもは答えた。五兵衛の話した通り、本人は屋敷奉公をしたいと言い、洋作は町奉公をしろと言い、その衝突から飛び出したのであろうと彼女は言った。しかし、弟は年も若し、初めて江戸へ出てきたのであるから、むやみに家を飛び出しても他に頼る先はないはずである。さりとて故郷へ帰ったとも思われず、どうしているか案じられてならないと彼女は苦労ありそうに言った。万太郎へ訪ねてきた二人の女について、彼女はこう説明した。三月二十八日のお昼過ぎでございました。浅草のものだと言って、粋な風体の豊島の人が見えまして、次郎兵衛に会いたいというのでございます。まさかに家出をしましたとも言えませんので、まあいい加減に断りますと、向こうでは、私が隠しているとでも疑っているらしく、強情に何のかのと言って立ち去りませんので、私もしまいは腹が立ってきまして、つい大きい声を出すようにもなりました。女はとうとう素直に帰ったのだな、と半七は聞いた。はい、帰るには帰りましたが、帰り際になんだか怖いことを言っていきました。どんなことを言った？あの人にそう言ってくれ。私は決してお前をただでは置かない。それが怖ければ浅草へ訪ねて来いと。その女は江戸者だな。着物から口の利き方まで確かに下町の人で、何か水商売でもしている人じゃないかと思います。初めて江戸へ出てきた弟がどうしてあんな人を知っているのかと、 全く不思議でなりません。おめえの弟は田舎者でもキリリとしているというから、素早く江戸の女に見込まれたのかもしれねえ、と半七は笑った。女は浅草とばかりで居どころを言わねえのだな。言いませんでした。次郎兵衛は知っているのでございましょう。それからまた別に若え女が来たというじゃねえか。それはどうした？それは、と、おしもは言いよどんだように目を伏せた。それはおめえも知っている女だな。同じ村のものか。おしもはやはりうつむいていた。なぜ黙っているのだ。その女は弟の後を追っかけてきたのか、と半七は畳みかけて聞いた。いえ、そういうわけでは、とおしもは慌てて打ち消した。それにしても、おめえも知っている女だろう。名は何というのだ。おいそと申しまして、同じ村のものではございますが、うちが離れておりますのと、私どもは、久しい以前に村を出ましたので、よくは存じません。親の名を言われて初めて気がついたくらいでございます。これも江戸へ奉公に出てきて、浅草の方にいるとばかりで、詳しいことを申しませんでした。これも浅草か。これもやはり弟に会わせてくれと申しまして、なかなか素直に帰りませんのを私が叱って追い返しました。おめえの弟はよっぽどいる男らしいなぁと半七はまた笑った。豊島に見込まれ娘に追っかけられ、あんまり放念すぎるじゃねえか。それだから天狗にさらわれるのだ。そうして、女二人はそれっきり来ねえのか。参りません、と、おしもははっきり答えた。それぎりで再び姿を見せません。おいその親は何というのだ。駒八と申します。駒八は相当の農家であったが、いろいろの不幸続きで今は衰微しているという噂であると、おしもは付け加えていった。じゃあまあ今日はこのくらいにしようと、半七は言った。おめえは今度のことについて、亭主と夫婦喧嘩でもしやしねえか。おしもは黙っていた。弟の肩を持って亭主と喧嘩でもしやしねえか。普段もそうだが、こういう時に夫婦喧嘩はなおさら禁物だ。仲良くしねえじゃいけねえぜ。はい、と、おしもは口の内で答えた。次郎兵衛はもちろん、他の女たちが立ち回ったならば、すぐにここの地震盤へ届けろと言い聞かせて、半七はここを出た。それから半丁ほども行くと、八丁堀の坂部次助に出会った。坂部は市中見回りの途中であった。半七、天狗はどうしてくれるのだ。不人情なことをするなよと、坂部は笑いながら行き過ぎた。冗談のように言ってはいたが、坂部は半七の怠慢を責めたのである。不人情と責められては、いよいよ捨ておかれなくなったので、彼はその晩、子分の亀吉を自宅へ呼びつけた。おい、ご苦労だが、二三日の旅だ。船に乗ってくれ。船へ乗って、どこへ行きます？花川戸から乗るのだ。川越ですか、と亀吉はうなずいた。何か見当がつきましたかえ。半七から今日の話を聞かされて亀吉はまたうなずいた。ようがす、 そんなことならわけはありません。わし一人で行ってきましょう。二人で道行きをするほどのことでもあるね。よろしく頼むぜ。相当の路用を渡されて亀吉は帰った。あくる日の昼過ぎに半七は再び外神田の地震盤を見回ると、五兵衛は待ちかねたように訴えた。どうも困ったものです。昨日もお前さんにあれほど言い聞かされたのに、番田の女房は夕べも夫婦喧嘩を始めて、女房はどこへか出て行ってしまったそうで、今日になっても帰らねえのか。帰りません。亭主の洋作も心配して、もしや荷でも投げたのじゃないかと、町内の用を売っちゃっておいて、朝から探して歩いているのです。しようがねえなあ、と半七は舌打ちした。五兵衛の話によると、おしもは八年ぶりで訪ねてきた弟をひどく可愛がっているらしく、その肩を持って亭主と衝突することがしばしばある。次郎兵衛の家でも、洋作が無理押しに害を押し通そうとしたからである。若い者を頭から叱りつけて、何でも俺の言う通りになれと言えば、若い者は承知しない。結局、ここを飛び出して、天狗騒ぎなどを引き起こすことにもなったのであると、おしもは亭主に食ってかかると、洋作も黙っていない。本人のためにならないことは、あくまでも叱るのが兄の役目で、むやみに家出などをするのは本人の心得違いである。それがために、俺たちもどんな巻き添えの浮き目を見るかもしれない。とんだ弟を持って災難であると、洋作は言う。この喧嘩がたびたび繰り返された末に、夕べは最後の大衝突となったらしい。隣の喧嘩は私たちもうすうす知っていましたが、また始まったのかといい加減に聞き流していましたら、とんだことになってしまって、親分にも申し訳がありませんと、五兵衛は恐縮していた。まさかに死ぬほどのこともあるまいと思うものの、気の狭い女は何をしてかすかわからない。困ったものだと、半七も眉を潜めた。四。それから足掛け四日目の夕方に亀吉が帰ってきた。親分、大抵のことはわかりました。いやあ、ご苦労。まあ、一息ついて話してくれ。と半七は言った。まず、本人の次郎兵衛の方から片付けましょう。と、亀吉はすぐに話し出した。次郎兵衛のうちには、お袋と兄貴がありまして、まあ、一通りの百姓屋です。本人は江戸へ出て屋敷奉公をしたいというので、2月の晦日に家を出て、昼の八つ半、午後3時の船に乗ったそうです。兄貴が貸しの船場まで送ったというから、間違いはないでしょう。2月の晦日に船に乗ったら、明くる日の昼頃には着くはずだ。ところが、次郎兵衛は、日課に姉のところへ訪ねてきたという。その間に、2日の狂いがある。その2日の間に、どこで何をしていたかな。それから、お磯の方はどうだ。お磯のうちは、相当の百姓だったそうですが、親父の駒八の代になってから、だんだんに左前になって、総領娘の奥間に婿を取ると、血のみ子一人を残して、その婿が死ぬ。重ね重ねの不幸せで、とうとう妹娘のお磯を吉原へ売ることになったそうです。お磯は売られてきたのか、と、半七は少し意外に感じた。そこで、そのお磯は、次郎兵衛と訳があったのか。 そうじゃねえというものもあり、そうらしいというものもあり、そこははっきりしねえのですが、何しろ仲良く付き合っていて、次郎兵衛が江戸へ出るときは、おいそも菓子まで送ってきて、何かじめじめしていたと言いますから、おそらく訳があったのでしょうね。川越あたりでは今度の一件を知っているのか。城下では知っているものもありましたが、在方のものは知りません。どっちにしても、お城にこんなことがあったそうだぐらいの噂で、川越の次郎兵衛ということは誰も知らないようです。本人の親や兄貴もまだ知らないと見えて、みんな平気でいました。近いようでも、田舎ですね。お磯の勤め先は吉原のどこだ。それがよくわからねえので、と、亀吉は首をかしげながら言った。江戸の世間が玉を見に来て、2月の晦日に一旦帰って、3月の27日にまた出直してきて、金を渡して本人を連れて行ったそうですが、その勤め先を駒八のうちでは、ひしかくしにしているので、どうも確かにわかりません。御用の声で脅かせば言わせるすべもありますが、何かの邪魔になるといけねえと思って、今度は猫をかぶって帰ってきました。何、近いところだから造作はねえ、用があったらまた出かけますよ。その世間は何というやつだ。戸沢長屋のお用です。女か。亭主は化け地蔵の松五郎といって、世間仲間でも幅を利かしていたやつですが、2、3年前から中期で身動きができなくなりました。女房のお用は品川の勤め上がりで、なかなかしっかりしたやつ。こいつが表向きは亭主の名前で自分が商売をしているのですが、女の方がかえって話がうまく運ぶと見えて、いい玉を掘り出してくるという噂です。歳は35で、垢抜けのした女ですよ。万太郎へ次郎兵衛を訪ねてきたのは、そのお用だな。それにそうやりません。明日すぐに行ってみましょう。うん、今度は俺も一緒に行こう。あくる朝の四つ、午前十時ごろ、半七と亀吉は、小雨の降る中を浅草へ向かった。戸沢長屋は、花川戸から馬道の通りへ出る横丁で、以前は戸沢家の抱え屋敷であったのを、享保年中に開いて町屋としたのである。そこへ来る途中、馬道の翔太に立った。いいところであった。おめえは土地っ子だ。手を貸してくれと半七は言った。何です?と翔太もすり寄ってきた。あらましの話を聞かされて翔太は笑った。戸沢長屋のお用。あいつならよく知っています。雨の降るのに。大勢がつながって出かけることはね、わしが行って調べてきますよ。だが、せっかく踏み出してきたものだ。どんなところに巣を食っているか見てやろう。三人は傘を並べて歩き出すと、やがてお用のうちの前に出た。小綺麗な下田屋暮らしで、15、6の小女がしきりに格子を拭いていた。この天気に格子を磨かせるようでは、お用は綺麗好きの口やかましい女であるらしく思われた。半七と亀吉を2、3軒手前に待たせておいて、翔太はその小女に声をかけようとするところへ、お棚の番頭らしい45、6の男が来かかった。彼は翔太を知っていると見えて、挨拶しながら近寄って何か小声で話していた。バカに長えなあ。雨の降る中にいつまで立たせておくのだ。 親分、どうしましょう。まあ、待ってやれ。何か大事の用があるのだろう。やがて翔太は引き返してきて、かの男は馬道の増村という大きな菓子屋の番頭宗助であるが、親分たちにちょっとお目にかかりたいからご迷惑でもそこまでおいでを願いたいという。それには司祭があるらしいからともかくも来てくれまいかと言った。余計な道草を食うことになると思ったが、半七らも呼んどころなしについて行くと、宗助は三人を近所の小料理屋の2階へ案内した。翔太に紹介されて、宗助は丁寧に挨拶した上に、とんだご迷惑をかけて相すみませんと繰り返して言った。実はね、親分、と翔太は取りなし顔に言い出した。今、この番頭さんから頼まれたことがあるんですが、お前さん、まあ、聞いてやってくれませんか。その恩について、宗助も言い出した。ご迷惑でございましょうが、まあ、お聞きを願いたいのでございます。手前の主人のせがれ、民次郎は、当年22になりまして、若い者のことでございますから、少しは道楽もいたします。ところが、先月以来、戸沢長屋のおようという女が、時々に店へ参りまして、若主人を呼び出して、何か話して帰ります。それがどうも、金の無心らしいので、手前もおかしく思っておりますと、おとといは、見知らない男を連れて参りまして、相変わらず若主人を、表へ呼び出して何かこわもてに脅かしていたようで、二人が帰った後で若主人は青い顔をしておりました。あまり不安心でございますから、手前は人のいないところへ若主人をそっと呼びまして、これは一体どういうことかといろいろに聞きましたが、若主人はそのわけを打ち明けてくれませんで、ただため息をついているばかりでございます。ご承知でもございましょうが、おようは松五郎という世間の女房で、手前どものような堅気な町人にかかり合いのあろうはずはございません。それが毎度訪ねてきて、何か無心がましいことを言うらしいのは、どうも手前どもの腑に落ちません。年上ではありますが、おようもちょいと垢抜けのした女ですから、もしや若主人とどうかしているのではないかと思いまして、それもいろいろ詮議したのでございますが、決してそんな覚えはないと若主人は申します。そうなると、いよいよ理屈がわかりません。実を申しますと、若主人にはこの頃、京橋あたりの同商売の店から縁談がございまして、めでたくまとまりかかっております。その矢先へ、おようのような女がたびたび押しかけてまいりまして、その縁談の邪魔にでもなりましては、はなはだ迷惑いたします。主人夫婦も若主人を詮議いたしましたが、やはり黙っているばかりで、司祭を明かしません。あまり心配でございますので、主人とも相談いたしまして、いっそおようのうちへ行って聞き正した方がよかろう。司祭によっては金をやって、はっきりとらしを開けた方がよかろう。こういうつもりでただいま出てまいりますと、ちょうどそこで翔太さんに会いまして、翔太さんのおっしゃるには、おようもなかなか食えない女だから、お前さんたちがうかつに掛け合いに行くと足元を見て何を言い出すかわからない。これは親分に一応相談していいお知恵を拝借した方がよかろうと申されましたので、お忙しいところをお引き止め申しまして、誠に恐れ入りました。 そこでどうでしょう、親分、と、翔太は引き取って言った。なまじい番頭さんなどは顔を出すよりも、わしが名代に出かけて行って、ざっくばらんに、おように当たってみた方が無事かと思いますが。そこで、よもやとは思うが、若旦那同様とは、全く色恋のいきさつはないのですね。相手は亭主持ちだから、そこをよく決めておかないと、ことが面倒ですからね、と、半七は宗助に聞いた。さあ、私には確かなことはわかりませんが、と、宗助は考えながら答えた。ただいまも申す通り、本人は決してそんな覚えはないと申しております。女中が酒魚を運び出してきたので、話はひとまず途切れた。型のごとくにチョコのやりとりをしているうちに、雨はますます強くなった。お棚の若旦那の遊び友達はどんな人たちです。半七はチョコを置いて聞いた。そうでございます。米屋の息子さん、呉服屋の息子さん、駒物屋の息子さん、他に三、四人。どの人も、ここらでは古いのれんの家の息子株で、あんまり人柄の悪いのはございません。と、宗助は指を折りながら答えた。お嬢はお前さんの店ばかりで、他のお友達の家へは行きませんか。さあ、どうでございましょうか。若旦那はどんな遊び方をします。それはよく存じませんが、何でも太鼓持ちや話し家の芸人などを取り巻きに連れて、吉原その他を遊び歩いているように聞いておりますが、大棚の若旦那だから、大方そんなことでしょうね、と言いながら、半七は少し考えていたが、やがてまた静かに言い出した。じゃあ番頭さん、ともかくもこの一件は私に任せてください。翔太の言う通り、お前さんが顔を出すと、相手は足元を見て大きなことをふっかけるかもしれねえ。そうなると、ことが面倒ですから、私の一手で、なんとか拉致を開けましょう。しかし、番頭さん、こりゃどうしても、ただじゃ済みそうもねえ。50両や100両は、痛むものと、覚悟しておいておくんなさい。はい、はい、それは承知しております。もちろん、そのくらいのことは、覚悟の上であるから、いつまでも後腐れのないようによろしくお願い申すと、宗助は言った。五。増村の番頭に分かれて料理屋を出ると、角の早波は雨に濡れてなびいていた。まだ降っていやがる。親分、これからどうします?と。翔太は聞いた。お葉のうちは後回しにして、俺が急に思いついたことがある、と、半七は歩きながら小声で話した。増村の息子に聞いても口を結んでいるかもしれねえから、その友達を詮議してみろ。近所に呉服屋か駒物屋の遊び仲間があるというから、それを聞いて回ったら大抵はわかるだろう。その連中は取り巻きに連れて歩いている太鼓持ちや話し家のうちに素性の変わっているやつがあるかないか、それを洗ってくれ。おように掛け合いをつけるのはそれから後のことだ。用がす、受け合いました。翔太は二人に分かれて立ち去った。じゃあ、これで引き上げですかえ、と亀吉は少しつまらなそうに言った。これじゃあ、浅草まで酒を飲みに来たようなものだ。その酒も飲み足りねえだろうが、 まあ我慢しろ。これでお城の一件もどうにか当たりがつきそうに思うのだが。
そうですかね。
まだわからねえか。
わかりませんね。
じゃあ、まあ、ぶらぶら歩きながら話そうか。二人は、あずま橋のたもとから、往来の少ない大川端へ出て、傘を並べて歩いた。実は今あの番頭の話を聞いているうちに、俺はふいと胸に浮かんだことがある。おめえたちが聞いたら、あんまり夢のような当て随料だと思うかもしれねえが、その当て随料が見事にポンと当たる例がたびたびあるから面白い。そこで今度の当て随料は、まあこうだ、と半七は後ろを見返りながら言い出した。お城の一件はあの息子たちの思考だな。悪い思考だ、途方もねえ。なんぼなんだってそんなことを、と、亀吉は問題にならないというように笑っていた。それだから、夢のようだと言っているのだ。俺の当て随料は、まあこうだ。おめえも知っているだろうが、この頃は世の中がだんだんに変わってきて、道楽も一通りのことじゃ。面白くねえという連中が増えてきた。三四年前の田舎源氏の一件なんぞがいい手本だ。みんなひどい目に遭いながらやっぱり懲りねえらしい。増村の息子をはじめその遊び仲間は工面のいいうちの息子株だ。大抵の遊びはもう面白くねえ。何か変わった思考はねえかといううちに誰が言い出したか、多分、増村の息子だろう。お城の玄関前で踊った奴には、50両やるとか、歌った奴には100両やるとか、冗談半分に言い出したのが始まりで、俺がやるという、ひょうきん者が現れたらしい。ちげえねえと、亀吉は思わず叫んだ。わしはすっかり忘れていた。そうだそうだ。石屋の安の野郎の二代目だ。親分は覚えがいいな。今から七八年前のことである。神田の貸しにある石屋のせがれ安太郎が友達五六人と清本の師匠のうちに寄り集まったとき、その一人が言い出して桜田門の見つけのマス型の真ん中に座って、握り飯三つと酒一合を飲み食いした者には五両の賞金をかけるということになった。よろしい、俺がやってみせると引き受けたのが安太郎で、密かに準備をしているうちに、それが早くも両親の耳に入って、とんでもない野郎だと大目玉を食わされた。もちろんその計画は中止されたばかりでなく、そんな奴は何をしでかすかもしれないというので、安太郎はとうとう感動された。江戸末期の大廃期にはこんな洒落をして喜ぶものが往々ある。今度の一件もその二代目ではないかと半七は想像したのであった。それを聞いて、亀吉もにわかに共鳴した。
親分、夢じゃねえ、確かにそれですよ。
安のような職人とは違って、みんな大棚の若旦那だから、さすがに自分が出ていくというものはねえ。取り巻きの太鼓持ちか、噺家のうちで、褒美の金に目がくれて、その役を買って出た奴があるに、そういねえ。シャレにしろ、いたずらにしろ、とんだ人騒がせをしやがるな。
だが、その太鼓持ちか話かは、相当に度胸がなけりゃできねえ芸だ。真面目じゃ助からねえと思って、気違いのふりをしたのだろうが、川越の屋敷から町奉行所へ引き渡される途中で縄抜けをしている。
これがまた誰にでもできる芸じゃねえから何かの素性なるやつに相違ねえ。翔太に調べさせたら大抵わかるだろう。お用もかかり合いがあるのでしょうね。川越の次郎兵衛の傘がある以上、お用も何かのかかり合いがありそうだ。ともかくも、お用はその一件を知っていて、増村の息子を脅かしているのだろう。それが表向きになりゃ、ただじゃすまねえ。本人はもちろん、親たちだってとんだ巻き添えを食うのは知れたことだ。息子も今じゃ後悔して青くなっているに相違ねえ。そこへ付け込んで、お用は口止め料をゆすっている。それも相手を見て大きくふっかけているのだろう。よくねえやつだ。お用と一緒に増村へ行ったというやつは何者でしょう、と亀吉は聞いた。それはわからねえが、あのあたりをごろついてるやつか、世間仲間の悪いやつだろう。亭主が中気で寝ているというから、お用も男の一人ぐらいはこしらえているかもしれねえ。こういう時に、道端の路地から不意に飛び出した女がある。彼女は傘もささずに、裸足で雨の中を横切っていくのを、半七は目早く見つけた。あ、いけねえ。半七は傘を投げ捨てて、これも裸足になって駆け出した。今や大川へ飛び込もうとする女の帯は、後ろから半七の手につかまれた。亀吉も続いて駆け寄ると、路地の中から男と女が駆け出してきた。おめえは番田の女房だな。まあ、落ち着いて俺の顔をよく見ろ、と半七は言った。半吉飼いのようになっている女房も、半七と知って急におとなしくなった。後から追ってきたのは、おしもの亭主の洋作と、この路地の奥に住んでいる、おたかという女であった。雨の中ではどうにもならないので、人々はおしもを取り囲んで路地の奥へ入った。ここらには囲い物の隠れ家が多い。おたかもその一人で、以前は外神田の番太郎の近所に住んでいて、おしもに洗濯物などを頼んだこともある。おしもは夫婦喧嘩の末に、あてもなしに我が家を飛び出して柳原のあたりをうろついていると、あたかも昔馴染みのおたかに出会った。おたかはもとより詳しい司祭を知らない。おしもも正直には言わないで、ただ一通りの夫婦喧嘩のように話していた。それにしても一応の意見を加えて、自宅へ戻らせるのが当然であるが、おたかはおしもに味方して、当分は私のうちに隠れていろと言った。心当たりを探し尽くして、もしやとここへ訪ねてきた洋作は、女房の姿を見出して怒鳴りつけた。おしもも負けずに言い返した。おたかもおしもの加勢をした。女二人に言い込められて、のぼせ上がった洋作は、女房の髪を掴んで、めちゃくちゃに殴った。おしもも、カッとのぼせて、いっそ死んでしまおうと、川端へ飛び出したのである。その頃の大川は、身投げの本場であった。その止め男が半七であると分かって、洋作もおたかも恐縮した。濡れた着物を拭くやら、汚れた足を洗わせるやらして、彼らはしきりに半七に謝った。いや、謝ることはねえ。そこで、番田の神さん、おめえにもう一度聞きてえことがある。半七はおしもを二階へ連れて上がると、そこは三畳と横六畳の二間で、座敷の床の間には、 柿つばたが生けてあった。東向きの縁側の欄干を越えて、雨の大川が煙って見えた。その六畳に座って、彼はおしもと差し向かいになった。もう一足のところで、おめえは土分を決めるところだった。それを助けた半七は、まあ、命の親というものだろう、と、半七は笑いながら言った。命の親に嘘を言うのはよくねえことだ。これからは正直に返事をしてくれねえじゃいけねえよ。はい、と、おしもはチラシ紙の頭を下げた。いいかえ、嘘を言わねえ約束だよ、と、半七は念を押した。おめえはこの間、俺に嘘をついたね。いいえ、そんな。下に来ているのは、古文の亀吉というやつで、実は昨日川越から帰ってきたのだ。俺の方でも一通りは調べてある。おめえは俺に隠しているが、弟の行方を知っているのだろうな。今日は、花川戸のお葉のところへも回ってきて、その帰り道でちょうどにおめえに会ったのだ。さあ、正直に言ってくれ。俺の方から言って聞かせてもいいが、それじゃあおめえのためにならねえ。おめえの口から正直に種を明かして、この間嘘をついた罪滅ぼしをした方がよかろうぜ。それとも、どこまでも強情を張って嘘を言い通すのか。日傘のようでも根が正直者のおしもである。鎌をかけられて恐れ入ったらしく、さっきから下げている頭を畳にすりつけた。恐れ入りましてございます。次郎兵衛はその後におめえのうちへ立ち回ったな。はい、27日の宵に忍んで参りました。そうして、どこへ行った。どうしても江戸にはいられない、と言って村へ帰ることもできない。宗州大磯の財に知り人があるから、一時そこに身を隠していると申しますので、亭主には内緒で少々の路用を持たせてやりました。それを亭主の要策に悟られたのが、夫婦喧嘩のもとであり、家出のもとであると、おしもは白状した。次郎兵衛は、どうしておようと懇意になったのだ、と、半七はまた聞いた。船の中で、と、おしもは答えた。ご承知でもございましょうが、川越から江戸へ出ますには、新柏川から夜船に乗ります。その船の中で、懇意になったのだそうでございます。お磯の身売りについて、お葉は玉の下見に行った。その帰り船が次郎兵衛と一緒であったので、互いに心安くなった。乗り合いは田舎道者や旅や金土、その中で年も若く、在豪者には不似合いのキリリとした次郎兵衛の男ぶりが、お葉の目についたらしく、船場で買った寿司や饅頭などを分けてくれて、しきりに慣れ慣れしく話しかけた。昔の夜船は、とかくにいろいろの相和を生みやすいものである。その一夜をいかに過ごしたか、おしももよくは知らないのであるが、みそかに川越を立って、三月の一日に、花川戸へ着いたお葉は、すぐに次郎兵衛と手を分かすことを好まなかった。自分の家は目の先にあると言って、ひとまず彼を我が家に連れ込んで、中気で寝ている亭主の手前は、なんと言い繕ったか。ともかくも、二日の間は次郎兵衛を二階に引き止めておいた。三日の昼過ぎに、彼はようよう放たれて出たが、その時に、かの川越次郎兵衛の傘を置き忘れてきたのであった。 奉公先に対する意見の相違で、彼は兄の洋作と衝突した。もう一つには、二三日後には必ず訪ねてきてくれと、お洋から固く面を押されているので、次郎兵衛はふらふらと飛び出して戸沢長屋へ訪ねて行くと、お洋は喜んで迎えた。しかも、自分のうちに長く泊めておくのは、亭主の手前もあるので、お洋は近所のおきつという女神結の二階に次郎兵衛を預けた。自分がいい仕事を見つけてやるから、武家奉公などはやめにしろとお洋も言った。こんなことで幾日かを夢のように送っているうちに、主のおきつがどこからか聞いてきて、江戸城の天狗の一件を話した。証拠の傘に、川越次郎兵衛と書いてあったという噂を聞いて、本人の次郎兵衛は顔色を変えた。早速それをお洋に話して、自分の傘を誰が持ち出したのかと詮議したが、お洋は一向知らないと空とぼけていた。そんなことはちっとも心配するに及ばないと、彼女は平気で済ましているのであった。しかし、次郎兵衛は安心していられなかった。たとえ誰が持ち出したにせよ、その傘に自分の名が記されてある以上、自分もかかり合いを逃れることはできない。事件が重大であるだけに、どんな重い仕置きを受けるかもしれないと、年の若い彼は一途に恐れおののいた。近所の湯屋や神湯床でその噂を聞くたびに、彼は身がすくむほどに怯えた。そのうちに一方のお磯の身売りの相談がまとまって、お洋は本人を引き取るために再び川越へ出て行ったので、その留守の間に次郎兵衛は逃げ出した。恐怖に耐えない彼はどうしても江戸に落ち着いていられないのであった。さりとて故郷へも戻られないので彼はおしもからいくらかの路用をもらって大磯へ逃げた。これだけのことを知っていながらおしもは弟がかわいさに今まで秘密を守っていたのであった。先日のお調べにいろいろ嘘を申し上げまして、誠に申し訳がございませんと、おしもは再び頭を下げた。そこでそのお磯という娘は、次郎兵衛と訳があったのか、と半七は聞いた。それは弟もはっきり申しませんでしたが、と彼女は答えた。お磯はお洋という女に連れられて江戸へ出てきますと、次郎兵衛は姿を隠してしまって女神結の二階にはいないので、お洋は驚いて真っ先に私の家へ訪ねて参りましたが、先日も申し上げました通り、どこまでも知らないと言い切って返しました。その晩に、お磯がまた、お洋の家を抜け出して訪ねてきまして、自分は今度吉原へ勤めをすることになった。そのわけは、次郎さんもよく知っているが、吉原へ行ってしまえば、また会うことはできないから、もう一度会わせてくれと申します。これもはっきりとは言いませんでしたが、どうも弟と訳があるらしいので、私もかわいそうだと思いましたが、弟の行く先を話して聞かせるわけには参りません。話したところで大磯まで会いに行かれるものでもありませんから、私は心を鬼にして知らない知らないと言い切って邪険に追い返してしまいました。大磯は、泣いて帰りました。その世の悲しい情景を今さら思い起こしたのであろう。おしもは しくしくと泣き出した。
6。
お話が長くなりました、と半七老人は言った。これで大抵はお分かりでしょう。そうすると、江戸城の一件は、菓子屋の息子たちもいたずらなんですか、と私は笑いながら聞いた。そうです。いたずらというよりも、こんな悪いシャレをして喜んでいたのですね。さっきもちょっと申し上げました、田舎源氏の一件というのは、堀田原の池田屋の主人が友達や芸者太鼓持ちを連れて、柳亭種彦の田舎源氏のこしらえで向こう島へ乗り出したのです。田舎源氏は大奥のことを書いたとか言うので、非常にことが面倒になって、作者の種彦は切腹したという噂もあるくらいです。それを平気でみんな真似をしたのですから、無事に済むはずはありません。関係者26人はみんなお咎めに遭いました。それでも懲りないでとかくに変わったことをやってみたがる。江戸の人気がそんな風になったのも、つまりは江戸の滅びる前兆かもしれません。増村の息子たちもやはりそのお仲間で、向こう島の大七という料理屋で飲んでいるときに、お城の玄関に立って天下を渡せというものがあれば、50両の褒美をやると、冗談半分に言い出したのが始まりで、それを引き受けるというものが現れたのです。それは何者です。太鼓持ちか噺家ですか。堀の太鼓持ち。つまり、三夜堀の太鼓持ちで、三八というやつです。何しろ、縄抜けをするくらいですから、ただの芸人じゃないと睨んで、翔太にだんだん調べさせると、この三八というのは、以前は上州の長脇座氏、国定忠治の子分であったが、親分の忠治が、嘉永3年にお仕置きになったので、江戸へ出てきて太鼓持ちになったというやつ。これも向こう島の大七に集まった一人であることは知れましたから、おそらくこいつだろうと見込みをつけて引き上げてみると案の通りでした。こいつは普段からお葉の家へ出入りしているので、次郎兵衛の傘を見つけてこれ幸い。千儀の目をくらますのにちょうどいいと思って、そっと持ち出したというわけで、次郎兵衛こそ、とんだ災難でした。じゃあ、その三八が、野州の久米次郎なんですね。三八というのは芸名。生まれは野州宇都宮在で、久米蔵のせがれ久米次郎。こんなやつでも、やはり昔の人間で、保存のおがきは、ちゃんと持っていたのです。もちろん、太鼓持ちの姿で入り込んでは、すぐに正体が現れますから、田舎者に化けて、お城へ乗り込み、いざという時には、偽基地外でごまかす計略。その芝居が万事滞りなく運んで、みんなからも、大出来と褒められて、約束の50両をもらって、三八はいい心持ちで引き下がったのですが、ここにまた一つの面倒が起こりました。というのは、かのおよう。こいつなかなか食えないやつで、この一件を知ったから黙っていない。相手は大店の若旦那株だから、脅かせば金になると思って、食らいつきました。その相釣りは三八ですか。三八は50両でおとなしく黙っていたのですが、お葉の亭主の松五郎には 銀六という子分がある。そいつを連れて、お葉は、増村へ脅かしに行く。それも、20両や30両なら、増村の息子も器用に出すでしょうが、お葉は300両くれろと、大きく吹っかける。いくら大店でも、その時代の300両は大金で、部屋住みの息子の自由にはならない。と言って、例の一件を親や番頭にも打ち明けられないので、自業自得とは言いながら、増村の息子は弱り切っていたのです。他に同じ遊び友達があるのに、お葉がなぜ増村ばかりを責めていたのかというと、増村の身代が一番大きいのと、最初にお城の一件を言い出したのは、増村の息子だというので、もっぱらここばかりへ押していって、口止め金をくれなければ、その秘密を訴えるという。これはゆすりの紋切り型ですが、ゆすられる身になると、それが世間へ知れては大変。我が身ばかりか、店ののれんにも関わる大事ですから、今さら後悔しても、おっつかない。その最中にことがばれて、まあ、大難が小難で済みました。三八は高みの見物ですか。いや、それだから、大難が小難というので、と、老人は、顔をしかめていった。三八は自分もかかり合いだから、中へ入って30両か50両でまとめようと骨を折ったのですが、お葉は容易に承知しない。三八も素性が素性だから気が荒い。もう一つには、万一お葉の口からその秘密が漏らされたら、自分の首にも縄がつく一件ですから、油断はできない。これがもう少しごたついていると、三八は度胸を据えて、お葉と銀六を殺してしまう覚悟であったそうです。恐ろしい太鼓持ちもあったもので、そんなことにでもなったら、何もかもめちゃくちゃで、結局は、万事露見になるのでしたが、そこまで行かずに食い止めたのは幸せでした。しかし、ここに困ったことは、三八を表向きに突き出すと、増村の店に迷惑がかかる。見逃してしまうと、私が八丁堀の旦那にすまない。板挟みになって困ったのですが、増村の番頭と相談の上で、お葉の方は30両で肩をつけ、八丁堀の坂部さんの方へは番頭堂々で相当のものを持参。それでまあ、勘弁してもらいました。つまりは、一人も怪我人を出さずに済んだわけです。いや、怪我人といえば、かの次郎兵衛。姉から知らせてやったのでしょう。この一件が無事に済んだことを知って、早々に江戸へ戻ってきましたが、江戸は恐ろしいところだと言って、すぐに故郷へ帰ろうとするのを、姉夫婦に引き止められて、例のろうそく問屋のよろず屋へ奉公することになりました。そうすると、その年の12月2日は、安政の大地震。店の土蔵が崩れたので、その下敷きになって死んでしまいました。どうしてもこの男には江戸がたたっていたと見えます。この地震で花川戸のお葉も死にました。お磯は吉原へ行って藍染めとかいう源氏名で勤めていたそうですが、これも地震で潰されたということでした。みんな運の悪い人たちでしたね、と 私はため息をついた。増村のうちに地震の怪我人はなかったそうですが、店は丸焼けになったので、その後は商売も錆びれたようでした。今になって考えると、江戸300年の間にどんないたずらをしても、どんな悪じゃれをしても、江戸城の大玄関前へ行って天下を渡せと怒鳴ったものはない。まったくこれが天下を渡す前触れだったのかもしれませんね。老人も短足した。